父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日、自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。宣教、神の国を求めてと題しまして、末盛牧師より語っていただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い、愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。新しい週の初め、私たちをこのあなたの御体なる教会へと導いてくださり、私たち共に心を合わせて御言葉の命に預かるこの幸いな時をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。新しい週間、それぞれの戦いの中において、今日の御言葉をいただき、私たちがイエス様あなたを仰ぎ見て勝利していくことができますように、私たちそれぞれが様々な問題、課題の中に置かれております。主をどうぞ今日もあなたの栄光を表してください。どうぞあなたが今生きて、私たちの現実のただ中で働いておられることを、私たちが知ることができますように、新しい週間、それを知る恵みの一週間でありますように、どうか私たちのうつむいた心を、あなたに向かって大きく、上を向くことができますように、私たちに御霊によってその力を与えてください。御言葉によって私たちをどうか正しく立て上げてくださいますように、切にお祈りいたします。この教会の使命であるリバイバルと世界宣教の成就が、この礼拝を通して大きく前進していくことを切に願います。主よ、どうか今日も一人でも多くの魂の救いのために、この教会を大きく用いてくださいますように、切にお祈りいたします。この時を感謝して、すべてを御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。新しい週間の初めに皆様と共にイエス様を礼拝できますことを心より感謝いたします。昨日ですね、皆様の背後のお祈りに守られて、浦和教会の山中智成先生をお迎えして、総学者研修会を開くことができました。ですね、そんなに多くの方ではありませんでしたけれども、本当に先生を通して、講習というよりもですね、本当にメッセージをいただいた思いに、私自身もですね、本当に感動しました。また、先生は、17年間、俳優、お芝居をされていた先生ですので、もう、一つ一つですね、このお芝居が入っていて、非常に、わかりやすく、もう、大笑いしながら、この、学ばせていただきました。ですね、いつか、本当先生を、また別の機会に、お招きしてですね、特伝でも本当に素晴らしい先生だと思いますけれども、ぜひ、共にですね、本当に先生を通して、また恵みに預かりたいと思います。本当に皆様の背後のお働きを心から、感謝いたします。さて今日は聖書に書かれているですね、神様の御言葉、また私たち今日も読むわけですけれども、この聖書の御言葉というものはこの世のどんな言葉よりも力があり、そしてどんな言葉よりも価値があるものですね。そのことをもう十分私たちは知っているはずのものですけれども、その中でも大変有名な求めよさらば与えられん、求めなさい、そうすれば与えられる。この御言葉はですね、本当にこのゴールデンワードですね、金言であると思います。神学者のカール・バルトという人はですね、私たちの祈りはすべて求めから始まるということを語ってくださいました。すべて感謝も悔い改めも、そこからではなくして何よりも切なる求めから感謝も生まれてくるし、悔い改めもですね、与えられてくる。だから、私たちはまず何より何でもいいからですね、何でもいいからで、その時その時に応じて求めなさい。ですね、そうすれば与えられる。この御言葉がですね、この約束として私たちに与えられている。これは本当に素晴らしい力ある神様の約束であると思います。しかしまた同時に今朝読みましたマタイによる福音書の6章33節。イエス様はこの求めなさいとおっしゃられるその時に、ここではさらに具体的に私たちクリスチャンが、弟子たちが何を求めなければならないものであるのか。それは
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。これもまたですね、私たちの信仰生涯祝福に預かるにあたって大変重要な御言葉であります。もうですね、金言中の金言であると思いますけれども、ロマ書のパウロですね、8章26節をですね、読みますと、パウロ先生は同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。ここでパウロ先生が語っていることはですね、私たちはどう祈っているのかさえわからないですね、そういう弱さの極みにいる私たち、問題が起こっても求めなさいと言われてもそれこそ求める力もない、祈りなさいと言われても何を祈っていいのかわからないですね、そういう本当に無力な私たち、でもその無力な私たちの底辺にあって聖霊様が言い難き嘆きを持っていつも取りなしてくださっている、そのことをパウロ先生がですね、ロマ書の中で語ってくださっています。そのように私たちはですね、イエス様が明確にはっきりと私たちは祈るべきことを知らない、そういう私たちでありますけれども、今日の御言葉を読むときに、そんな私たちもですね、イエス様が何よりもあなたたちが求めなければならないものがある、それが神の国と神の義であるですね、そのことを語っておられます。今日ですね、ある方がですね、最近、バプテスマを受けたんですけれども、ある教会でですね、そしてそれは中国の姉妹なんですけれども、その方の信仰告白をですね、私は読ませていただいて、本当にこれがですね、中国リバイバルの起こっている中国からですね、生み出された本当に魂なんだなということを思わされたんですけれども、この姉妹はですね、娘さんがオーストラリアに滞在されてまして、でその娘さんを通して娘さんに会いに行った時に、教会につながって、そして初めてイエス様のことを知った。そしてそれからしばらく、このですね、姉妹は帰ってきて、そしたらご主人がですね、具合が悪くなって病気になってしまった。でそのことを娘に伝えたら、娘はですね、もう急いで飛んで帰ってきて、そして何よりもですね、お父さんに福音を伝えなきゃいけない、お父さんがまだもう危ないかもしれない、で急いでオーストラリアから時間を作って帰ってきて、なんとかお父さんがですね、天国に行くことができるように、でそのですね、祈りを通してこのお母様がですね、この救われた姉妹が教会に導かれていく、その時においてですね、娘はでお父さんのために、お父さんのためにこの娘さんは悔い改めて、そしてお父さんのために取りなして祈ってですね、そしてそのような中で娘さんが帰っていった後に、この夫人はですね、本当に自分自身が祈ることもできない、神様にまだ自分自身はまだつながっていないから、どうすればいいのかわからない、夫はですね、本当に苦しんでいる姿を見ても何をしていいのかわからない、でそういう時に本当に渇きを覚えて、そしてこの教会につながってですね、このバプテスマを受けたわけです。でその時のですね、この姉妹の信仰告白の中に最後このようなことが書かれてありました。私は神が生きていることを信じます。本当に感謝なことは、今まで多くの困難を経験してきた私は神のところに戻ってきました。イエス様は私だけの救い主ではなく、私の家族、友達、世界の人類の救い主です。今日洗礼を授けさせてください。これから神の家族の一員としてしっかり神の国のために戦っていきたいと思います。素晴らしいですよね。もう本当にこの、もうすごいな。このですね、私たちにおいてはですね、自分自身が救われて終わるのではない。そうじゃない。イエス・キリストと出会った私たち、そしてこの婦人は、この救いは私だけのものじゃない。私の家族、友達、いや世界人類の救い主です。私だけのために十字架にかかり復活されたのではない。全人類の救い主。だからこそ、この姉妹は、私はこれから神の家族として神の国のために戦っていきます。自分がですね、クリスチャンになって救われて素晴らしい人生をこれから歩んでいきます。ですね。で言うのではない。神の国のために戦っています。
本当にここにですね、リバイバルの起こっているこの中国の本当にこの命がここに流れていることをですね、今日この証を見ると本当にそのことを思うわけです。私たちは今日イエス様が何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。私たちのこの生涯の中においてさまざまな起こる出来事ですね、日々いろいろなことが起こります。でもその時にイエス様は今日の6章のところで、25節からですね、思い悩んではいけないですね、一言そのことを語っています。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。このルカ伝の平行記事によるならば、そんな些細なこともできないのにって言ってるんですね。です、このイエス様にとっては言うまでもなくこの命をですね、この取り扱うことは神様にとっては簡単なこと、そんな小さなこと、でも私たちにおいてはそれは当然することができない。私たちの命をですね、自分たちでどうにかすることはできない。でもそんなわずかなことあなたたちにはできない。だとするならば、今私たちが置かれているそのさまざまな現実の中にあっても思い悩んではいけない。そして思い悩むのは異邦人がすることである。これ異邦人は何を例えているかというと、神様を知らないですね、人たち。それは言うまでもなく、いろいろな問題が起こるときにどこに持って行っていいのかわからない。祈ること、当然祈ることもわからない。だから思い悩んで一生懸命考えて考えていろんな策を考えていく、これがですね、私たちのこの世のですね、日々の生活の中にそういうふうに、あるわけですけれども、私たちとたてですね、神様を離れてしまえば、日々生きれば悩みは増えていくわけです。ですね、さまざまな困難に出会っていく。でもその時にイエス様は、そのようなもし私たちが思い悩んだその姿に対して、信仰の薄い者たちをですね、そのように語られるんです。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩んではいけない。そうではない。あなたたちがすること、それは何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。さまざま起こる現実のただ中で、私たちはまずイエス様が語られていること、その現実の中で神の国を求めなさい。今日のこの姉妹のようにですね、自分自身が救われた、そして救われてイエス様と出会った時、そのですね、困難な夫のですね、病床を支えるそのような中にあっても、私は神の家族の一員となり、だから神の国のために戦っています。これはまさに神の国を求めている信仰告白です。この地上でですね、一生懸命働きます、家族のために使えます、もちろんそれも大切なことです。でも何よりも私たちが救われた時につながらなければならないのは神の国であるということ。神の国のために、それこそ姉妹が言ったように戦う一人として、御国のために私たちは召されたということ、そのことを私たちはしっかりこの信仰生涯の中覚えていなければならないことではないでしょうか。私たちはですね、そのところにおいて、今日はですね、使徒言行録の16章を開かせていただきました。ご一緒に先ほど購読しましたけれども、新約聖書246ページ。この聖書を読むときにですね、本当に使徒たちが聖霊を受けて変えられて、そしてまさに使徒たち、今日ここに出てくるパウロとシラスも、神の国のために、神の義のために、そのために、それこそ神の国のために戦っていったですね、人たち、この聖徒たちの姿を私たちは聖書に読み取ることができます。で、この時にですね、私たちはこれを通して何を教えられるか。それはですね、この使徒言行録において、パウロがこのですね、アジア州に渡っていったですね、このところにおいて、フィリピですね、最初6節からを読むと、最初ですね、このアジア州に向かって行こうとしたけれども、聖霊に禁じられて、そして別のですね、先に、このですね、フィリピ、そしてこのところにですね、リストラと新しく入っていくわけです。そのような中にあって、16節からの今日のところを読むと、パウロ先生、そしてシラスは、あるですね、この悪霊付きの女性と出会い、そしてその女性があまりにもですね、もう正しいことは言ってるんですね、これを読むと。悪霊の女性は、この占いをして、お金儲けをしていたわけですけれども、17節を読むと、 パウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのだった。この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。もうその通りなんですがですね。でもそれはあまりにもしつこくしつこくついてくるもんですから、パウロ先生がですね、この悪霊に対してイエス・キリストの皆によって命じる、女から出ていけ。そうすると、まあこの悪霊が去っていって、この女性はもう普通のですね、姿になった。で、そうすると、それを持って商売をしていた周りの人たちは、この女性がですね、商売道具にならないから、で、そのことを通してですね、憤慨したこの人たちが、まあパウロとシラスを牢の中に入れてしまう。ですね、そういう現実が起こってきた。で、その時にですね、パウロとシラスはそのような中で全く自分たちの力では立ち打つことはできないですね。向かっていくことができない。どうすることもできない。そのような現実、投獄というですね、もう御言葉を語ることもできない。しかしそのような中でパウロとシラスは25節を読むときに賛美の歌を歌って神に祈っていたですね。私たちはこれを読むときにどのような現実の中にあっても、まさにこのパウロとシラスさんですね、先生たちは、その中において、神の国と神の義が成し遂げられることを、たとえ自分たちの力はですね、抑えられてしまった。自分たちはそこにおいて具体的に働くことができないかもしれない。でもこのところで、神の国と神の義をただ切に求めていく人たちにとっては、それがただの投獄ではない。ただですね、押しつぶされてしまった絶望の現実ではない。そうではない。そこにおいて神の国と神の義を求める人たちにとっては、ここにおいてその現実のただ中で賛美が起こってくる。なぜならば、そのところにおいて圧倒的神の支配がそこに臨んでくださるということ。神の国と神の義を切に、このですね、言うまでもなくパウロとシラスは福音宣教のために、魂の救いのために出ていった、ですね、救いのために戦っているその現実の中において、神様が決して見捨てられることはない。たとえ投獄されたとしても、そこにおいて、必ず神の国は実現されていく。そしてそのことを祈っている者たちにとっては、それは決して失望に終わるものではない。そうではない。投獄さえも賛美に変えていく。その力が、今日イエス様が語られた、ですね、私たちが何よりもまず、神の国と神の義を、すべてを置いてそれを求めていくとき、そうすれば必要なものは加えて与えられる。で、この結果として、ですね、何が起こったかというと、この縛られている投獄の現実の中で、パウロとシラスは、ただ神の国のためにですね、賛美し、そして御国を求めて祈っていた、賛美していた、そのところにおいて、26節、突然、大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れていってしまった。ですね。神の国がそこにあるということ、それを私たちが時に病であれ、様々な生活の困難であれ、その中にあると、私たちはただそこに身を寄せてしまうと、そこには神の国は訪れてこない。いや、神様はどっか遠くの場所に行っておられる。でも決して私たち信仰者にとって神の国は遠くにあるものではありません。そうではない。求めるものすべてのただ中に生きて働くものが神の国であります。私たちがイエス・キリストを信じ、そして救い主として信じてその命に預かるとき、そしてイエス様が今日語られたように、何よりもまず神の国と神の義をすべての生活の全領域の中で求めていきなさい。そのとき、神の国は今あなた方のただ中にある。イエス様はそのようにですね、このファリサイ派の人たちが、じゃあ神の国はどこにあるんですかと聞かれたときに、あちらこちらにあるものではありません。あなた方のただ中にあります。すなわち、今日のパウロ先生やシラス先生のこの現実の中、投獄されてしまった、ですね、イエス様をこの宣教する働きが閉ざされてしまった。いや、でもその中にこそ、神の国が現実的に力を持って表されてきている。だからこそ、このところにおいて突然大地震が起こり、牢の土台は揺れ動かされて、その牢の戸が皆開いていった。これはもうですね、理性ではもう考えられない出来事ですよ。 でも神の国の現実、その中を生きる私たちにとってはこれが私たちの現実となっていくんです。その閉ざされた現実の中で私たちがただひたすらに何よりもと言われたイエス様が語られた神の国と神の現実、神の義がそこにおいて成し遂げられていくことを求めていく者にとっては神様の御手が豊かに動かされていく、そしてそれが私たちの現実へと変えられていく。理性では考えつかなかったこと、自分たちではですね、鍵を開けて出ていくことでは当然できない、そういうような中にあっても、いや、主の御手が動いて、主の現実が私たちのうちに、神の国が迫ってくるときには、閉ざされた扉もすべて開かれていく。これが私たちの信仰生活です。これが私たちの信仰障害というものです。そして、私たちがここを読んでいくときに、大変励まされること、それは、神の国と神の義、今ずっと何度も何度もそのことを語っていますけれども、それがただ神様の目的というものは、パウロ先生たちを投獄から出していくですね、投獄のその扉を開いて、パウロ先生たちを解放すること、それが神様の目的ではありません。そうではない。今日ここを読むときに、その出来事を通して、いや、投獄を通して、閉ざされたその現実を通して、神の御業が働かれるとき、救いが起こっていくということです。このところで、28節のところですね、ごめんなさい、27節のところで、ですね、戸が全部開かれていった。そしたら当然のことながら、自分たちはですね、その仕事を、務めを果たすために、この監守たちは、牢を見張っていたわけです。でも、もうあっという間にですね、気がつかない間に、戸が開かれていってしまった。ですね、誰かが入ってきたのかもわからない、もうあっと驚くですね、出来事が起こったわけです。ですね、ちょっと古いですね、私もその年代じゃないと思いますけれどもですね、あっと驚くことが本当にここで起こっていった。その時に囚人たちはですね、逃げてしまったパウロたちがもう厳しい上からの命令でしっかりですね、パウロたちを投獄していなければならなかった。でもですね、驚くほどにその扉が開かれて、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。ですね。多分きっと、これをですね、本当にその働きをしなかったことへの刑罰はきっとすごかったんでしょうね。もしかしてそうかもしれません。だから、まあ、自殺しようと、その時に思ったのかわかりませんけれども、でもその時に出て行ってしまったことを知って、死のうと考えた、この監守たち。ですね、死のうと考えた、この、ですね、パウロたちに敵対していた者たち。しかしそのところで、パウロ先生は大声で叫び、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。監守は明かりを持ってこさせて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。そしてその時に何が起こったかというと、監守たちはパウロたちに対して、救われるためにはどうするべきでしょうか。ですね。誠にパウロたちを通して働かれたその神の国の現実を見て、この人たちはそれに対して恐れを覚え、そして私たち自身、敵対していた私たち自身、救われるためにはパウロとシラスが仕えているその神様を私たちが受け入れるためにはどうしたらいいでしょうか。そしてその時二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。そして監守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。主の目的はここにあります。投獄したことも、パウロをあえて、パウロとシラスをですね、あえて最初マケドニアに行こうとした。でもそれを禁じ、ごめんなさい、最初にですね、このアジア州に渡って行こうとした。でもそれを禁じて違うルートをたどらせていった。そしてそこにおいてどんどんどんどんですね、救いの御業が起こっていく。でもその時にあって投獄という道を通されて、自分たちの力ではどうすることもできない、そういう現実を通らされた時に、しかしそこで神の国をこのところで実現させていった、神様のその道からを知った時、敵対する者たちは皆、私は救われるためにはどうしたらいいんでしょうか。そしてその敵対していた者たち、監守とその家の人たち、すべての人たちに御言葉が語られていった。 そしてその御言葉を通して神の国はさらに前進していったのです。神様の目的はこの家族の救いであったし、そしてさらにこれを通して多くの魂の救いへと、ここからその道が切り開かれていく。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けたですね。全くこの人たちにとっては死のうとしていた人たちですよ。この看守たちにおいては、囚人たちが逃げていったことを知ったときに自害しようとした人たち。もうそのままだったら、その人たちは死んでいく魂だった。しかし、でもそのときに、全くその死という現実から、永遠の命に至る、この道へと主が導かれていった。それは、この投獄という現実の中で、パウロとシラスが主を賛美し、神の国と神の義を切に求める。その祈りを通して、その働きを通して魂の救いが起こっていった。私たちはこのことを覚えるときにですね、私たちのさまざまな置かれている現実、いろいろな問題が、それぞれにそれぞれの問題が私たちには日々起こってきます。でもその中でイエス様が私たちに今日語られていることは、何よりもまず神の国と神の義が実現していくこと、その問題を通して、その苦しみを通して、病を通して、神の国が皆さんのうちにありありと表されていくこと、神様の圧倒的支配のもと、神様の御心が実現していくこと、そのことを求めていなさい。そうするならば、必要なものは皆加えて与えられる。そして主が求めておられることは何でしょうか。それは魂の救いです。一人でも多くの魂が主のもとに帰っていくこと、それが神様が最も願われていること。百匹いた羊が99匹残して一匹いなくなった羊を探して行かれた、そのイエス様の思いは、ヨハネ伝の10章の16節に書かれているように、私は良い羊ですね、私は羊のために命を捨てる、でも私にはまだこの囲いに入っていない羊がいる、そのイエス様の身思いを実現していくのが教会です。そして私たち一人一人の使命は、そのイエス様の身思い、一人の魂の救いのために、一匹の迷子になった羊のために命がけで出て行かれた、そのイエス様の御心を私たちが行っていくとき、そしてそれが何よりも私たちにおいて、私たちのこの現実の中で神の国と神の義が実現されていくということ、私たちがこの世の問題の中にあってですね、そのことの問題を私たちはもちろん、イエス様が語られた全てのことを何でも求めなさい。しかし時に私たちはそれを求めている中にあって、そのことで全てが、そのことが具体的に実現されることだけが私たちの目的になってしまう。そういうことがあり得るのです。病の癒しであれ、また様々な困難であれ、この人がですね、この人が変えられるなら、そういうことはですね、たびたび皆さん私たちのうちにあるかもしれません。この問題が、この息子がとかですね、変えられるなら、この結婚がうまくいくならですね、私は祝福される。でも目的は決してそこではないということ。そのことを通して神の国がありありと私たちのうちの中で神の御心が実現していく。すなわちそれを通して魂の救いが起こっていくということ。そのことを私たちはこの信仰生涯を通して、主が私たちをどこに導かれたいと思っているのか、どこに私たちを使わしたいと願っているのか、いつも私たちは覚えていなければならないのではないでしょうか。その時に私たちにイエス様が今日語られたことはまさに金言であり、私たちはただ中にあって、問題のただ中にあって何に乗っていいのかわからないですね。もちろんいろんな問題抱えているな、祈りますけれども、でもその時に私たちは何よりもまず神の国と神の義を求めていくものになりましょう。そしてそこにおいて主の御心がなされていくように。そして私たちのその困難を通して、今日のパウロとシラスの投獄を通して一つの家族が救われていったように、私たちも今置かれている現実を通して私の家族が救われていきます。私の愛する者たちが救いに預かっていきます。 そのために今私たちは投獄と時に思われる、そういう苦難の道を通らされているんです。でもどうかしよう、この投獄からですね、私たちがただ早くこの投獄から抜け出してくださいではなくして、どうかこの困難を通して神の国と神の義が表されていきますように。そのことを私たちは切に切に求めていくクリスチャンになりたいと思います。まさにですね、本当にこの、もう何度も言いますけど、この姉妹がですね、本当に救われたその時に、まさにもう聖霊のバプテスマと共に、私は神の国のために戦っていきます。私たちもまた、置かれている日々の現実の中、新しい習慣の歩みの中で、私たちはまず何よりもとイエス様が語ってくださった。そのことを私たち、切に求めていき、そしてその中にあって何よりも主が願っておられる、この宣教の働きに、私たちが本当に共に参与していくものになりたいと願います。私たちは時に、その中にあって、ね、宣教しなきゃいけない、伝道しなきゃいけないと言われても、なかなか語ることができない。でも私たちはイエス様に、そのところにおいて、たとえ語ることができなくても、でも神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、今日の使徒言行録に起こった現実のように、一人の家族、一人の魂が救われていく。死のうとしていたその魂が永遠の命へと至っていく。その道に私たちも今、この時立たされているということ。そのことを私たちキリスト者はしっかりと覚え、そして私たちがしっかりと与えられている使命、すなわち、ヨハネ伝でイエス様が語られた、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。それは出かけて行ってあなた方が多くの実を結ぶために私があなたを任命したのである。ですね。この御言葉が私たちのうちに成就するとき、私たちを通して主がどれほど大きな魂の救いを委ねておられるか、願っておられるか、それはただ私たちの一家族に終わることはありません。私たちの家族を通して、私たち自身を通して、いや皆さんの様々な問題を通して、その背後に主の深い救霊の情熱、主の深い救霊のご計画があるということ。そのことを今日使徒言行録を私たちはですね、読むときにしっかり覚えながら、私たちはですね、このイエス様がですね、もう31節、私たちはこの11月にですね、収穫の時を迎えようとしております。私たちの大きな祈りの課題の一つに、愛する兄弟姉妹の家族が救われることですね。そのことを私たちは掲げております。また21日前から特別な連続ですね、聖別祈祷を行いたいと思います。そのところにおいて多くの魂の救い、何よりもまだ救われていない家族がこの教会に列をなしてやってくること。家族揃って私たちがこの教会で毎週礼拝を捧げる家族となること。しかしそのことのために私たち今があるということです。今置かれているこのただ中の中に、現実の中にあって私たちは一回一回、日々日々神の国と神の義を切に求めていく。そのところに、そのですね、延長線上に今日の使徒言行録の記事通り家族の救いがあるということ。そのことを私たちはしっかりと覚え、そして私たちはしっかりとそれゆえに、このところでパウロとシラスがその現実の棚の中で祈りながら賛美を捧げていた。ですね。これが信仰者がですね、なすことができる技です。先ほどイエス様は異邦人にはできない。イエス様を知らない人にはできない。でも私たちイエス様を知る者にとっては、その苦難の中で、ですね。それこそ山中先生が昨日本当に語ってくださったように賛美を捧げることができる。それはなぜか、最も価値ある方、それが私たちの目の前におられる方であるから。私たちの人生を先立って行かれている最も価値あるお方、私たちを創造してくださったお方、私たちの生涯を決して不幸にはさせない、敗北には終わらせないお方が、私たちの目の前におられる、から。私たちの現実に今生きて働いてくださっているから。だから私たちは主を賛美するんです。昨日ですね、学びました。本当にその通りです。それゆえ私たちが本当に今日の御言葉をいただいて、そして様々な現実の中にこれから新しい一週間、きっといろいろなことがあると思います。でもその時にどうか私たちがそのところにおいて主の御心を切に求めていく。主の願っておられる魂の救いがそこで起こるように願っていく。 神の国と神の義が私たちのこの現実、私たちの今日の生活の中に実現していくことを求めて祈っていく新しい一週間でありますように祈りたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたが私たち一人一人を憐れみ、私たち一人一人を慈しみ、今日このところまで導いてくださいましたことを心からありがとうございます。主よ、本当に私たち日々の生活の中で様々な困難に出くわし、また時に私たちは絶望してしまうものです。しかしイエス様、今日私たちがそのただ中にあって、パウロとシラスのごとく何よりも神の国と神の義を求めていく時、主よ、あなたの驚くべき神の現実は私たちの現実となっていくことを、主よ、あなたが今日語ってくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうか今日語られた御言葉が私たちのうちに成し遂げられていきますように、どうか私たちの本当に口がいつもあなたを主よと告白し、そして神の国と神の義が何より私たちのこの生活のただ中に実現していくことを、あなたの栄光を主を切に求めて祈っていくことができますように、主をどうぞ私たち本当に貧しい私たち一人一人を聖霊で満たし導いてください。どうぞ今困難に中にある一人一人を格別に主をあなたが覚えてくださり、その中にあってどうぞ東国から魂の救いへと、今日のパウロとシラスが言ったその現実を私たちも新しい習慣歩むことができますように、そしてどうかその中によってどうぞどうぞ私たちの愛する家族が救われていきますように、主よ、どうかこの教会にあなたの魂の救いを、あなたの神の国の現実を起こしてくださいますように切にお祈りいたします。今もなおその現実の中で選挙の戦いに行かれている野口宣教師ご家族の上に、さらなる新しい週間、あなたの恵みと聖霊の豊かな油注ぎを注いでいただいて、どうぞどうぞその地にあってご家族を通して多くの魂の救いを、インドネシアにリバイバルを起こしてくださいますように切にお祈りいたします。今日このところ私たちを招いてください、私たちに命を注いでくださった十字架にかかられたるイエス様、あなたを心から褒めたたえ、心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。